なぜじゃあその僕がねそのメタっていうものに対してここまで感覚を持つようになったかっていうところの話するんですけど、実はその初めて作品作りっていうものをやったのが高校生の頃で、まあ、作品作りっていうのは本当のっていうかいわゆる自分が作品だと思って作った作品ですね。
はいはいはい、
その映像作品を高校2年生の頃から作り始めてですね、自分でこうビデオカメラをお年玉で買ってですね、
うん、
当時やってたそのスポーツの部活を辞めて、俺は演劇部を作るんだって言って大見え切ったけど、本当漫画みたいにね5人集めて活動する場所さえ確保すれば愛好会として認められて、それが1年続けば同好会として認められて、それがまた1年続けば部活として認められるっていう、そこで初めて部費が出るっていう段階があって、でも高校2年生から始めたから愛好会ができても同好会までしか作れないんですよ僕自身はね。だけどまあ同好会までなんとかして作るぞって言って5人集めたんだけど、一人ずつ一人ずついなくなって、その集団もなくなっちゃったんです。結局俺一人になっちゃったんですよね。その演劇とそのいわゆるショートフィルムを作るっていうのをメインの活動にしたその部活を作りたかったんですけど、結局一人しかできなかったから、一人で三脚でカメラをポンと置いてスタートレックをして自分でバーッと走ってって演技をして OK って言ってまた戻ってきてレックボタンを押して内容を確認してよしって言って自分で持って帰ってパソコンで編集してホームページで公開するっていうのをずっとやってて、でまあその卒業高校卒業する時もみんな卒業制作でいろんなものをね作ったりだとかその文章を作ったりだとかやる中で、僕はそのそれまでのなんだいろんなイベント、そのなんだ体育祭だとか文化祭だとかいろんなそういったものを映像でずっと記録してきたんですね。それを全部一つにまとめて DVD にして卒業生全員に配るっていうのを卒業制作にしたいですって言って、それを無理やりそれでもう OK にしたんです。それを作ったら卒業できるということにしてもらってそれで作ったんですね。それがやっぱり初めてなんていうか自分で本気で作った作品っていう状態になって、で作ってる最中本当に楽しいんですよ。で細かいところいろんなところにね、なんていうのかなこだわりを持って作るんですね。だけど一個作品を作って、じゃあ次の今度は体育祭のやつだって思って作るじゃないですか。でその2個目を作ってる時に1個目を作った作品を振り返って見てみるんですよ、
はい、
するとなんて面白くないんだと思うんですよ。作ってる最中そして出来上がった瞬間はすっげー面白いと思って作るんですよね、
はいはい、
でまた作ってその次の段階に行くともうなんていうか自分が成長してるのが分かるんですよ。表現力とか編集の仕方とか、俺こういう編集の仕方も今思いついたと思って、いろんなバーンと光入れたりだとか、いろんなその合成をしたりだとか、いろんな方法を自分の中でこう考えていったときに、前の作品がすごくしょぼく見えてくるんですよね。面白くねえっていうのを、それを作品を作るたびに何回も繰り返すんですよ。だけど作ってる最中はこんなに面白いって思って作ってたわけだから、作ってる人間ってすごく絶対こいつは面白いって思いながら作ってるはずだって思うようになったんですよ。その
あで
実際作るのにものすごく労力も時間もいろいろ魂も込めてるんですよ、作ってる側は ね、
う
ん、見てる側はどこまで気づいてくれるか分かんないけど、作ってる側がこことこことここにこういう風なエピソードがあって、ここを撮るときはこういう風な苦労があって、こういう風なことがあったんですよって、でこういう結果になったんです、でさらに言えば尺をこれだけに収めないといけないから編集の中で泣く泣くここを切ったんですよ、でも自分はここを切ろうと思ったけど、先生はここを切った方がいいという風な意見が割り合って、こうこうだああだこうだって議論になった上でこういう風な結果になったんですっていう経緯が何かしら見てる人に伝われば絶対面白い作品になると思ってる。でもそれをやるのは野暮じゃないですか。
はいはいはい。
どれだけそれを受け取る側がメタ的に受け取ってくれるかを期待するしかない。
でもそういう作品っていうのもありますよね。
まあ、
なんて言うんだろう。
いわゆる、
その、 メイキングを作品にしてしまったみたいなこともありますよね、たまにね。まあ、
だからそれは、そのメタ的な部分を利用した、まあ、一種の禁じ手ですけども、今、最近じゃ禁じ手ではなくなってきてると思うんですよね。
うんうん。
逆にね。
はいはい。
うん。だから、これからその時は僕はずっともう映像を作って生きていくんだって思ってたんで、
はい、
これからいろんな映画の監督とかになっていこうとするわけだけれども、
はい、
どんなに面白くないって受け取られるような作品でも作ってる人たちってものすごいことやってんだなって思ったんですよ、うん、
そうですよね。
やっぱりそれは自分で体験してすごくそう思えたんですよね、うん、ってことは面白くない作品なんてないんだと。面白がり方を知らないだけで、
うん、
僕なんか例えば誰か芸能人がさ、例えばじゃあ富士山登ってる映像があったとするじゃないですか、
はいはいはい、
普通の人パッと見た時に、あ、この芸能人すごいもう50とか60でいい年なのに頑張ってんなって、大変そうだなってね、うん、例えば酸素ボンベシューシューシューシューやってるところを見て頑張れ、うん、頑張れとかって思ってるかもしれない、
うんうん、
だけどそれよりも辛いのってカメラマンですよ。
あ
んなでっかいカメラを持ってケーブル引きずりながらね、まあ、うん、最近は多少カメラがね小さくなったとはいえ、
うん、
それを収録しているスタッフのみんな、
うん、
どれだけ辛いんですか。やっぱそれがどうしても見えちゃうんですよ、それもメタ的な世界がね、
はいはいはい、
うん、これを撮ってるってことはお前作品として成り立たせてる人間たちがいて、その人たちも登ってんだよバカ野郎ってやっぱ思っちゃうんですよね、
うんうんうん、
だけど見せ方としては芸能人がどれだけ大変かっていうところを見せれないといけないわけだから、
うん、
そういうふうな演出にするんだけれども、うん、でも作っていく上で出来上がりの中を見てって、じゃあそのカメラマンが命がけで撮ってきた映像をどういうふうに編集するのか、いろんなところをバーッとそこら辺を想像してみると、出来上がった作品を見るだけでその、うん、ああこれすごくこもってんなっていうのが伝わってくるんですよね、はい、そういうふうに見るとどの作品も面白いんですよ、
う
んうん、でもっともっとそういうふうにこう注意してみると、例えばカメラマンがここで寄った意味は何だろう、 あなるほど、カメラマンはここが見せたくて寄ったのか、じゃあこの演出なんでこのセリフがこういう風になってんだろう、なんでこの時間軸が逆転してんだろうとかっていうのを考えていくと、うん、演出側とかその役者たちがアドリブでやったにしても何にしても、
うん、
そこが、あ、今のアドリブでやったって逆に気づけるようになるし、その今の話の流れからするとセリフはこういう風な順番に来ないといけないけれども、この人がこのアドリブをポンと入れた、それで演出側はこのアドリブを起用しようと考えたけど、アドリブを起用すると流れがちょっと変わっちゃうからこういう風な編集の仕方をしているっていうのを見ると、うん、面白いんですよ、すごくめちゃめちゃ面白くなってくるわけ、うん、でもそこが意識できないと面白さが分かんないんですよね、
うんうんうん
うんうん、だからそういう意味で面白くない作品はないんですね、生まれてきた作品の中で。
映画のなんだろう、後日談っていうか、そういう、あ、撮ってた時こうだったんですよ、みたいなの、
うんうんうん。
そういう本とか読むとすごい面白いですよね。
面白いですね。そっちの方がよりドラマ性高いじゃないかって思うようなね。う
ん、本当に本当に。
うん。あれ、このラジオで言ったかどうかわからないけど、太陽を盗んだ男っていう映画がね、
はいはいはいはい、
僕が前話してたけど、監督に、インタビューしているラジオ番組があって、はい、まあ、あれが本当にゲリラ撮影がすごいたくさんある。
ああそうなん
だ、はい、国会議事堂とか皇居でゲリラ撮影とかやって、でもうあの時はもう逮捕されてもしょうがないからスタッフ全員着替えを持ってきてたんですよって留置所に1日泊まることになるだろうから全員着替えを持ってきて撮影に臨んだっていうね。
すげえな。
国会議事堂に女装した沢田研二が、
はいはいはい、
ジュリーが入っていくっていうシーンがあるんですけど、すごく遠くから撮ってるんですよ、それを。で、パーッと一人でパッと入り口入っていったら、カットが切り替わる直前に警備員さんがちょっとちょっとっていうふうにね、こう、ジュリーに声をかけてるっていうところでピタッて止まって終わるんですよ。次のシーンになるんだけど、はい、そういうのをやっぱりパッとそのね、知った上で見るっていうとすごく面白いじゃないですか。うわーってなるじゃないですか。やっぱりメタ的な面白さってそこにあって、はい、で、
うんうん、
まあそのメタ的な面白さをそこ追求していくと、やっぱりサブカルになっていくわけなんですよね。
うんうん、
で、サブカルの先ほど言っていた、そのネガティブな面っていうのは、 こういう風な表現の仕方って前にもやられてたし、ね、これのパクリなんじゃないの、ちょっと監督この表現ちょっとおかしいんじゃないのっていう、いわゆる上から目線のサブカルっていう風に今までずっと表現してきたけれども、サブカルっていう純粋なサブカルの楽しみ方っていうのはそういう部分にあると思うんですよね。だから
より、なんだろう、楽しめるってことですよね。
そうそうそうそう、
うん、
だからメインカルチャーからしてサブカルチャーを選ぶ人たちがいるっていうことは、メインカルチャーしか選ばない人たちから、メインカルチャーしか選ばない人たちのとは違う楽しみ方を知ってるってことなんですよ。
一粒で二度美味しいみたいな感じで、
もちろんその一粒一粒が全然違う種類の一粒っていうの意味もありますよ、
うんうん、
単純にスプラッターがどうしても受け入れられない人がいて、はい、それとは別にスプラッターの映画が大好きだっていう人がいれば、スプラッターはサブカルでその人が楽しめるけど、メインカルチャーにいるそのスプラッターが嫌いな人は楽しめないわけじゃないですか。だけど本当にスプラッターの楽しみ積み方ってこういうもんだよっていうことを教えたら、メインカルチャーの人のも結構スプラッター好きになるんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり先入観が強かったり、それこそ先ほどの男子みたいにですね、プロレスなんてっていう風にやっぱりちょっと最初から思っちゃう部分があると思うんですよ、うん、そこをどう楽しませるか、サブカルの目線からどう楽しませるかっていう意味で、すごくポジティブな意味でのサブカルっていうものが、裏にあるんじゃないかと、むしろそっちが本来の姿。じゃあなぜサブカルの中でそのネガティブな要素を持っているサブカルの人たちがたくさん出てきて台頭しているのかっていうところなんですけど、私の考えからすると、ネガティブに批判をするサブカルの人って制作側にすごく憧れの念を持ってるんじゃないかと思うんですよね。それどういうことかっていうと、例えば ある監督が他の監督の作品を批判してたとするじゃないですか。
はいはい、
それっていうのは完全にほぼ思想の違いじゃないですか。
そうです ね、
それこそ宗教観だったりだとか哲学的な意味合いで、富野監督がそのエヴァを罵ってるように、その表現の一つ一つの細かいところがどうこうじゃなくって、考え方の世界なんですよね。
そうですね、
だからこそ、多分直接その人と会ったとしても多少気まずいかもしれないけれども、あんたの作品は俺の好みじゃねえんだって言えると思うんですよ、だけどサブカルのね、受け取るだけの人間がいろんな作品を見てきていて、多少他の人よりも知っているからといっていろんなところに批判をしたとする。じゃあその時、じゃあ富野監督のね、じゃあそのイデオンがあんな終わり方ねえよってね、全員死ぬってどういうことよって、禁じ手じゃねえかっていう風に言っている人間がいたとして、あんなの認められない、認められない、同じ富野監督でもガンダムだったら俺許してやるよみたいなね、やつがいたとしてですよ、それもう嫌なサブカルじゃないですか、そいつは。だけど富野監督が来たら、いや富野監督ファンなんですっていう風に絶対言うんですよ。ね、そのイデオンの心部分がどうこうなんていうことは絶対に言えない。でもそのもし思想としてこの表現は本当にクソだと、むしろこんな悪影響があるからやめてほしい心底を持ってる人間だったら言えるんですよ、あなたのここの部分のこの表現は大好きだ、だけれどもあれはないんじゃないかっていうふうに言えるんですよ、それが本当のサブカルですよ。でなぜ先ほどそのサブカルにのネガティブなサブカルの人間がその制作側に憧れの念を持ってるかっていうと、その先ほど言ったその本当の制作の人間っていうのは自分の思想を作品に落とし込みたいから、思想 をメインで考えてるんで、表現はただのツールでしかないということは分かってるんですよ、だけどその相手を批判していたりとか、いやあの作品はいやここのところがここの部分でこうだからダメだっていうふうにある監督が言ってしまうとそれっぽく聞こえるんですよね、なんかこの人がこういうふうに言うってことは結構説得力があるなっていうところに憧れを持つんですよ、であれするの、猿真似をしてただ言ってるだけ、本当にその作品が嫌いとか好きとかっていう次元の意識を持ってない、だからすごく薄っぺらなところで話が話をどんどんサブカルレンチの中でやっていて、その作品がどういう意思でもって作られてるかっていうところの話ではなくて、自分がサブカル的な話をしてるときにどういうふうに見られるかっていうところが大事なんですよ、ネガティブなサブカルの話をしている奴らはね、だからこそサブカル、そういうネガティブな部分を見てて 気持ち悪いなって思っちゃう小松菜さんがいたりするわけです、ね、僕もやっぱりそう感じますもん。
でも今のあれですよね、アマちゃんもあの工藤官九郎もサブカルですよね。
そうそうそうそうそう。だけど、うん、メインカルチャーになっちゃってるんですよ今ね。
メインになりましたね。
そう、うんうん、だからそれはその本当サブ、もちろん彼の魅力っていうのは大いにあって、
うんうんうん、
すごい僕は好きですよ彼が、楽しい、はいはい、面白い、
うん、
だけれどもサブカル的な、そのネガティブなサブカル的な目線で彼を追いかけ、工藤官を追いかけてってる人たちは、
うん、
やっぱり同じような今の言ったような形になっちゃうんですよね、
うんうんうん
うん、多分工藤官は工藤官で本当にその工藤官が青春時代に受け見てきたものをの影響をもろに受けていて、うん、それのをネタにしてやってるだけなんですよ多分ね、面白おかしくね、
うん
うん、このネタあれ面白かったからこれに入れてやれみたいな形で、うんうん、それを面白おかしくやることができる才能を持ってる人であって、
うん、
なんていうのかな、それがより、認知されることによって、まあ、本当に NHK の朝の連ドラっていうすごく一番メインを獲得することに、しかもすごい視聴率を叩き出すという、
あれもメタな作品ですよね。なんか現実とドラマがなんかリンクしてる、なんか、
うんうん、そうそうそうそうそうそう、ね、うん、
面白いですね、
うん、だから、今まで通り本当に完全懲悪でヒーロー頑張れっていう風な目線で見れなくなってきてるっていうのも事実だし、サブカルが行き過ぎちゃってサブカルそのものに嫌気がさしてるっていう、世間がね、っていうのも事実なんですよね、うん、で、まあ、どこに向かっていけばいいか、
ね、方でメタっていうのは、うん、本当にいいツールかもしれないですよね、
うん、まあ、で確かにそのサブカルの次のステップみたいな形でその楽しみ方ってあると思うんですけど、でもそれはいわゆるその制作側、発信してる側と見てる側をほとんど、うん、あの壁をなくす状態になるんですよね、
うんうんうん、
純粋に完全懲悪を楽しんでいた子供たちが見ていたものは、うん、制作側は全く見えてないんですよね。
そうです
ね。作品の中に没頭できる世界がそこにあって、
うんうん、
本来もともとその作品というものはそういうふうに作られるべきだと私は思うんですよ。だから最初 先ほどその RPM さんが言ったように、作る側、制作する側はできるだけそこを見せないようにする、
うんうん、
だけど制作する側もそこのサブカル層を狙ってやるとクドカンみたいなんですよ。
うん、
う
ん、あ、そっか、
うん、例えば今日もですね、うん、アマちゃんあって、その後に朝一っていう番組があります、
ね、はいはい、
朝一の中で能年レナが今日はゲストで出てたんですよ、
はい、
うん、で能年レナの好きなシーンっていうので挙げてたんですが、
うん、
僕もこれ実際リアルタイムで見てすごい大笑いしたシーンだったんですけど、
はい、
それこそ劇中劇でね、そのアマちゃんの作品の中で、うん、その秀才のメモリーっていう映画を撮ろうという話になってるんですね。まあ、もう映画実際撮っちゃって終わっちゃってるんですけど、映画撮ってる、ではその稽古場、その稽古をしている、演技の練習をしているところを、
うん、
のシーンがあったんですよ、
うん、
で、鈴鹿ひろみ役のいわゆるじゃないや、彼女の名前なんでしたっけ、薬師丸ひろ子が、
はい、
その能年レナの母親の役として、うん、その練習してるんですけど、で古田新太が監督で、その能年レナに演技指導をしているっていうシーンなんですよ、はい、でものすごく遠くから走ってきて、お母ちゃんって言って、家の中に入ってくるっていうシーンで、
うんうんうん、
4キロ走ってるんだからもっとフラフラになって入ってこいよっていう演技指導をするんですね、
はいはい、
すごく楽そうに見えるから、もっとフラフラになれよって、こんな風にだって言って、こう小鹿みたいに足を震わせるんですよ、膝をわなわなわなわなってやるんですよね、
うんうん、
そこのシーン全部アドリブだったらしいんですけど、それ見てその薬師丸ひろ子が爆笑しちゃうんですよね、布団の中で、はいはいはい、でも本来だったらそれ NG なんですよ、
あ、
うん、演技指導をやってるところで、
うんうんうん、
真面目にシリアスに演技指導をやってるんだから、
うんうんうん、
そういう笑っちゃいけないシーンなんだけど、
うん、
でももうアドリブでやらせてるから、
うん、
もう笑っちゃうんですよね、そのあこんなことやっちゃったっていうんで、うん、薬師丸ひろ子も笑っちゃうし、能年レナも顔を隠して笑ってるんですよ、ひくひくひくひくやってるんですよね、うん、その足わなわなっていうのを見てね、
うんうん、
でそれをしかも OK 使っちゃうんですよ、オンエアしちゃうんですよね、それがね、それがもう完全にサブカル的な目線で、
う
笑わせようとしてる狙いがあるわけなんですよ、
うんうん、
だからその制作側も撮ってるその、あのサブカル的な要するに制作側の一部を見せてる、
あ
編集の時点で演出の人があ、うん、まずアドリブだって思わせることが思わせてる時点でもそのサブカルだしサブカルというかメタだし、
うんうん、
でさらに言えば本来の筋書きというか本来の正規のパターンもあっただろうだけどこっちを使った演出の選択があったっていうのもメタなんですよね、
うんうん、
で実際映像として出演者が意図しないところで笑っちゃってるっていうのも完全にそれがメタなんですよね、
うん、
でしかもたまたま出ちゃったメタじゃなくてそれを狙ってやってるんですよね、
うんうん
うんうん、実際それに俺は乗っかって笑ったわけですまあ別にそれはいいんですよねいいんだけど、
うん、
もうそういう意味でその完全懲悪の先ほど言ってたヒーロー頑張れっていう世界に、うん、なかなかやっぱり戻りづらいし、
うん、
もうその制作側と受け取る側の垣根っていうのは本当にそのメタ的な楽しみ方を追求していってしまうとなくなるんですよね、
はい、
まっさらになる。だけどその分、うん、作るっていうことがどれだけ大変であって作るっていうことがどれだけそのクリエイティブで大変、まあ、大変なことという大変だからいい作品ができるってわけじゃないんですけど、
うんうん、
クオリティの高いものなのかっていうところを感じるセンサーもある種な養われる部分ではあるとは思うんですけど、でも大きなやっぱり流れとしてはあの批判するサブカルだったりだとかその安易なメタを求めている部分が大いにあるので、
うん、
その古来の日本のそれこそ落語みたいな形で受け取る側が必死にその手を伸ばしてメタを取りに行くっていう、うん、その楽しみ方っていうところをなんていうかなある種入れていかないと、
うん、
もうなんていうのかなどんな作品が出てきてもどうせこうなんでしょっていうような前提で見てしまうんで、
うん、
本当楽しめるものも楽しめないんですよね。
僕もね八重の桜見てて、なんか、米俵をね、担ぐシーンがあったんですよ。うん、登場人物が、
うんうん。
そこで、そのね、米俵がね、すっごく軽いっていうのが一目でわかるシーンがあって、
うんうんうんうん、
これ、どういう意味があるんだろうってすごい思ったところがあるんですけど。
なるほど。
ね、体を鍛えるために持ち上げるっていうシーンだったんですけど、
なるほど。
これ、ね、一目見ただけですっげえ軽いっていうのがすぐわかるんですよ。
それはだからちょっと、なんていうか、向こうと制作側としてはやっぱり見られたくないメタですよね。うん、
いや、これね、すごい疑問なのが、ちょっと重くすりゃいいじゃないですか。
は
い、
そうそうそう。
それがね、
ギリギリのところを狙えばいいのにね。
すっごい軽いんですよ、絶対。グラグラしてんですよ。
なるほどね。
これどういう意味があるんだろうって言うんです。1時間ぐらい考えちゃいました
ね。なるほどね。例えばそれがですよ、
うん、
例えば、まあ、コミカルなシーンだったとして、
うん、
僕ごめんなさい八重の桜を見てないんで分かんないですけど、まあ、その、まあ、体を鍛えるっていう意味で米俵を持つっていうことですよね、
はい、
でも何回も何回も米俵を持つ練習っていうかその訓練をして、
はい、
後に筋力がついたっていうシーンで、
はい、
米俵をこんなに軽く持てちゃったひょいみたいな演出をするためのちょっとした笑いを誘うための、うん、でもお前中身それ入ってねえじゃん明らかにっていう見てる人が分かるようなね、
はいはい、
そういうなんていうかこのそういう本当に狙ったメタっていう風な表現でやるんだったらまだ分かるんだけど、
うん、
うんうんうん、まあでも多分それは明らかに 見られたくないメタで、しかもさらにその言って実際映像見てないから分かんないけど、アルピムさんの話を聞く限りで私が感じる部分としては、うん、諦めたメタだと思うんですよね。
あ、
その制作側が本来であればこだわるのであれば、うん、今言ったように、うん、その演者がギリギリ持てるか持てないかっていうところの重さを持ってくることこそが演出としてできるだけやっぱりベストだったんじゃないかなと推測するんですよ、うん、だけど演者に対して重いものを持たせられないっていういろんな制約があると思うんですよね。
そう
です。そういう制約の中で本当は持たせたいけれども準備ができなかった、うん、もしくはそういう制約に流されてしまった、
あ、
うん、本当は重いものにさせたいんだけどで、うん、演技にかけたけどやっぱり軽いもの持ってるって見えちゃうな、しょうがないかこのまま行こうっていう メタだと思うんですよ。
そうそう。いや、NHK のセットってすごいから、逆にね、そういうとこやられちゃうとね、がっかりしちゃう
んです。なるほどね。そこだけ浮いちゃうんですね、逆に、ね。
そうなんです。
で、知らない間に囲みいただいております。4番7さん、ありがとうございます。お話しされていること、共感する部分多いです。でも、きっと、100回生まれ変わっても、ガッチャマンを面白いと思う日は来ないだろうと。
あ、
映画版のガッチャマンですね。まあ、私も誰か分かりましたけど。逆にね、ガッチャマンを見たからこそ他の作品が面白いって感じるっていうふうにお話しされていた方なんじゃないかと思うんですが、はい、まあね、でも、言うと思いましたよ。
うん、
うん、それはね、今のリアルタイムの話で言うと、そのガッチャマンという作品がもろにやっぱりどういう風にメタで見たって、逆にメタで見れば見るほどどんだけ手抜いてんだっていうようなものが分かるっていう作品になってくる、うん、でも僕はその時に別に無理やり楽しもうとしてるわけじゃないですよ。無理やり楽しもうとしてるわけじゃないけど、やっぱりもうそれは演者たちとか制作側がどんなに辛い思いをして作ってるんだろうっていう、辛い思いっていうのは作る大変さじゃなくって、うん、俺なんでこんな作品作ってんだろうっていう大変さね、
うんう
ん、なんでこんな作品作んねえといけねえんだろうって、絶対こんな作品作りたいと思ってるはずねえんだって思えるような出来上がりなだと思うんですよ、うん、ガッチャマンは、はい、ガッチャにしてもその制作スタッフにしてもこれをもう自信持ってね、どんどこいて、うん、見せてやるみたいな感じの作品では絶対ないと思うんですよね、
うんうん、
いろんなそれこそ制約があって作らざるを得ない、もう全てが空っぽの米俵だと同じ、全ての演出が空っぽの米俵だったガッチャマン、うん、作品そのものが空っぽの米俵と言って過言ではないでしょう、今の話を使って言うのであれば ね。だけど今言ったみたいにそこには演者にしてもその制作側にしても演出にしても、そこにその哀愁というかですね、本当は違うのにっていう気持ちがあるはずなんですよ、
うんうんうん、
彼らのその悲しさ、
うん、
確かに作品としてはクソでしょう。クソですよ。
うん、うん
うん、お金の話ですよあれは。
そうですね、
逆にだからこのガッチャマンのを作っている人たちが、その企画した人、お金を出している人たちがどんな人間なのかっていう部分のメタで見ていってですね、うん、ということはガッチャマンをここで出したということは、この人たちはこういう意図で作ったんだなって、果たしてそれが意図通りになってるかどうかっていうのを見たときに、うん、ああ全然意図通りになってねえな、こいつらバカだなって思うのか、
うん、
僕らが見てこのガッチャマンクソだなって、面白くないなって思われることを前提に作っているんだとしたら、意図通りになっていて何かもっと奥のね、もっともっと深い何かがあるのかもしれない
ですね。
うん、本当にまあ僕らを白痴化させる代表格だと思うんですけど、ガッチャマンっていうのは、
うんうんうん、
それを見てね、白痴化、本当に時間も無駄にするしお金も無駄にするし、
うん
ね、そういう意味では意図通りになってるのかもしれないですよ。
そうですね。
そういうふうにメタにどんどん見ていくと、
うん、
無意味ではないんですよね結局ね、
うんうん、
でも受け取り方次第ですからそれはね、
うんうん、
で5番七瀬さんありがとうございます。言いたい放題だなこの放送って、すいません。
昔男子のテレビで言いたい放題ってありましたからね、それにかかってんのかな。
かなり無理やりな感じしないでもないですけど、
いやでもね、さっきスプラッターの話で思い出したんですけど、
はいはいはい、
ホラー映画が怖くない方法っていうのがあって、
ほう、
なんか制作者の、
はい、
撮ってるシーンを考えながら見ると、
うん、
ホラー映画怖くないんだ
って、ね、
テクニックがありますけどね。
うんうんうん、
まあ、どんなに、あ、なんか笑ってるらしいですね、結構、ホラー映画。
そりゃそうでしょう。だって現場の人間からすれば怖いなんて思えるはずがないじゃないですか。
うん、そういうのを知ってると、ホラー映画は全然怖くなくなるっていうね。
うんうんうん、
僕結構苦手なんですよね、怖いやつ。
なあ、うん、なるほどね。
ちゃんとした、思想を感じられるホラーは好きなんですけど。
なるほど、なるほど。
なんか、ね、ただ意味がない、気持ち悪いだけで、あんま好きじゃない。
うんうんうんうん。もうそれは本当単純に好みの問題だったりしますからね。
うん、
血が苦手だとかっていうんであれば、もうスプラッターは見ない方がいいよって話になるんでね。はい、うん。で、確認いただいております。6番7さん、ありがとうございます。今日の放送面白い。ありがとうございます。軽い米だわら、それわかるって。米だわらを持つところ、担ぐところをせめて別のカットにして見せればいいだろうに、とか思ったと。
そうなんですよ。
で、7番7さんありがとうございます。作り手の努力や辛さより、 金払って剛力彩芽を見る観客の辛さの方が上回ることでしょうってまあでもさ、やっぱりこれはガッチャマンを今回見に行った人っていうのはもう過半数が覚悟して見た人種だと思うんですよ、ね、いやもう俺はもうこれドブに捨てていいと思って見た人たち、
うんうん
うん、だと思うんで、もうその領域に入っちゃってるんですよ、ね、映画っていうものがね、昔映画って違うんですよ、どんなものだってワクワクして、
うん、
何を僕に見せてくれるんだっていうふうに思いながら見てたものなんですよ、うん、映画っていうものは。でもっと言えば活動写真って言われてたわけですから、うん、動画っていうものはね、映画が動く、それだけで素晴らしかったわけですよ、最初の頃なんていうのは、
うん、
動いてるっていうだけでね、
うん、
で初めて、ごめんなさい、ちょっとこれ余談になりますけど、初めてその動画、うん、映像っていうものを作った、 ある兄弟がね作ったんですけど、うん、そのカメラをね、うん、あのビデオカメラっていうか、はい、その映像を作るカメラを作って、
うん、
初めて動画を作って、それを劇場で流したんですよね、
うん、
それっていうのは2つあってですね、うん、ある工場から、その工場で働いてる人たちがわーっと仕事が終わって出てくるっていう、あの映像と、あとは列車がどんどん向かってくる、でそれでなんていうのかな、こう横をずっと通り過ぎていくっていう映像2つなんですよ、うん、それが劇場にかけられて見たんですけど、はい、その記者の方なんかは見てる人たちが劇場から逃げてったっていうぐらいリアリティ、うん、リアルな感覚を持つ、うわ記者が来た、記者が来た、逃げろって言ってみんな逃げたんですよ、
あ
初めて見る映像だったのね、
うん、
すごい、でもそれはもう純粋な楽しみ方ですよね、
うん、
でさらに言えば、その兄弟っていうのはただ単に撮っただけじゃなくて、ちゃんと演出をしてたんですよ、こういう風に見せたいっていう意図があって、よりこういう風に見せた方がこの迫りくる感覚があったりだとかするんじゃないかとか、その、うん、出ていく、その工場から出ていく人たちの人間たちがどういう風に見えるのかっていうのをちゃんと全部エキストラ雇って、その人たちを出させたんですよ、そういう演技をしてくれって言って、
はいはいはい、
ただ単に風景を撮ってるっていうだけじゃなくて、初めてなのにもかかわらずそれを演出として公開した、うん、だからそれっていうのが、その原点が、映像の原点がそこにあるわけなんですけど、
うん、
そこの純粋なね、ただ絵が動くだけでも、列車が迫り来るだけでも逃げ出しちゃうほど衝撃を与えていたその作品たちが、
うん、
これから金を払って見に行くガッチャマンは面白くないだろう、うん、だけれどもあえて僕はネタのために見に行くんだっていう風なところまで、次元まで来ちゃってるんですよ、すでに。それぐらい、はい、どうぞ。
人間って、まあ、映画できてから100年以上経ってますね。
うん、経ってます。
確か。なんか、すごい感覚が変わったってことですよね、人類に。
変わってるでしょうね。
そこがすごいとこですよね。
そう。それまでは、演劇とかっていうのがほとんどだったわけですけれども、うんうんうん、やっぱり映像っていうものが生まれたことによって、うん、本当にね、まあ、その兄弟ってリュミエール兄弟っていうんですけど、
はいはい、
そのリュミエールさんたちがねやった功績っていうのはものすごいですよね。
だって今多分子供が映画見たって逃げないでしょ、
逃げない、逃げない
ということはもう人間自体がもう変わってるってことです。
変わってるってことですよ、
うん
うん、
昔ラジオでさ、アメリカでこれ有名な話だけど、
宇宙戦争ですか、
そうそう、火星人が攻めてくるみたいなのってさ、本当に信じちゃった人が大勢いたっていうもんね、うん、
だからそれも、まあまあ、ほぼ都市伝説みたいなもんですけど、
うんうん、
まあ、さっき言ったその、ね、リュミエール兄弟 その逃げちゃったっていうのも本当かどうか分かりませんけど、
うん、
でもそういう話が流れるっていうぐらいの世界だったわけですよね、
うんうん
うん、だから本当全体的にサブカル化してってるっていうか、うん、メタ的になってってるわけですよ、ね、
人間の思考はだいぶ変わってますね、
変わってます、変わってます、うん、そういう部分がね、僕の感覚としては政治とかにも出てきてると思うんですよね、うん、どうせ次の総理になったって何も変わらないんでしょっていう感覚が僕らにあるでしょ。
その通りですよ、
うん、やっぱその100年前だったり、その僕らがその帝国主義だった日本がだった頃っていうのはやっぱり一喜一憂してたと思うんですよね、
うん、
分かんないですよ、本当分かんないけれども、うん、僕が今持ってる情報とかを集めてそのイメージ推測すると、
うん、
やっぱりその当時は それに全てをかけてたりだとか、やっぱ一つ一つにすごく関心を持ってたと思うんですけど、
うん、
やっぱり近代になったり現代になったりくん連れてですね、
うん
うん、やっぱり僕らと政治とか国っていうものはもうすごく隔たりのあるもので、誰が何をやったって結局僕らは変わらないんだよねっていう、多少変わるかもしれないけれども、この格差っていうのは変わらないんだよねっていう、僕らのために税金が使われることなんて基本的にはないよねっていうのが大前提なんですよね。まあそれはやっぱりそれこそ半沢直樹とかビッグマネーとか、そういった作品たちが世に出ていっていろんな人の目に触れることによって、あ、こういうお金の流れってあるんだとか、税金って基本的に、まあ、あの官僚とかっていうのは国民のこと考えてないんだっていうのが、
うんうんうん、
もう諦めの境地に入っちゃってるというか、
うん、
そういう段階になってますよね。多少今アベノミクスに踊らされている国民たちもたくさんいますけど、
うんうん、
でもやっぱりそれでもこの踊りはいつか終わるっていうね、バブルは弾けたようにみたいな、そんな感覚を持ってる人たちってたくさんいると思うんですよね。本当に安倍万歳、アベノミクス万歳って言ってる人は心の底から思ってる人はいないと思います、
うん、いや俺でもね、本当ちょうどまたあやいの桜の話になっちゃうんですけど、
うんうんうん、
昨日ねずっと見てたんですけど、うん、録画してたやつを、
はいはい、
本当すごくて、そのやっぱりすごい恨みの戦いなんですよ、
うんうん、
あの新政府軍にボコボコにされて、
はいはい、
ほとんどね皆殺しにされて、
うん、
明治時代になるとみんなもう絶対復讐してやるってみんなすごいんですよ。
なるほど、もうさながらラストサムライみたいな
感じ、ね、そうなんです。だから、うん、これメタの逆で、あんなにすごい話をやってるのに NHK で、
うん、
多分国民はあんまり熱くなる人って少ないと思うんですよね、
うん、
あんなに、
うん、それっていうのはもう歴史上のものなんですよね。
そうなんですよ、
うん、そのリアルにそれがあったどうこうっていう話じゃなくて、例えばそれ の, あの遺族とか、
うんうん、
ね、あのなんだろうな、うん、その旧政府軍、旧政府軍じゃないや、その幕府軍の方についていた人たちの子孫とか、うん、ね、そこの家柄の人たちとかだったらまだね、あ、リアリティがあるとは思うんですけど、
いやだって昔やっぱ政治は命がけでも殺し合いじゃないですか。
そうですよ、
だったのに、それちゃんと今ドラマで放送してくれてんのに、
うん、
ね、アベノミクスとか、
だからドラマなんですよ、それが。
そこが
現実じゃなくてドラマになっちゃってるんですよ、ね、
うん、悲しいなって思うんですよ、うん、
命がけで。だからあの僕らは本当に政治家とか官僚というものに対していいイメージを持ってないし、諦めの境地なんですけど、でも、うん、多分僕らが思ってる以上に彼らはある程度命みたいなものを張ってると思いますよ、
うん、
今の政治家たちもね。だけど、
うん、
あまりにも、滑稽ですよね。なんか、かといってそのいろんなね、そのコメンテーターだったり評論家だったりだとか、うん、あの民間の人たちが今の政治だったり、うん、そういったものを批判しますけれども、
うん、
それこそメタ的な意味合いでね、こういうふうな宣言をしたけれども、うん、実はこういうふうには裏にはこういうふうな意味合いがあっ って、うん、こんなことをしている場合があったら汚染水どうにかしなさいよみたいなコメントをしている人たちもたくさんいると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、やっぱりその人たちがそれを言えるのは当事者でないからであって、やっぱりその人たちが実際その現場に立つとなると同じようなことをするもんなんじゃないかと僕は思ってるんですね、
うんうん
うん、だったらね、絶対日本なんて良くなってるはずなんですよ。経済にしてもその原発問題にしても絶対よくというか、みんなが納得できるような、何がいいかは分かりませんけど、みんなが納得できるようなものになっていくはずなんだけれども、
うん、
案外そうではないということは、人が特会控え変わったとしてもそうじゃないということは、全然僕らが知らないところでの問題だったりだとか、僕らが関与できない次元の話っていうのがそこにあって、はい、そこに対して、まあ、心を砕いている政治家たちなんじゃないかなと思うんですよね。だから何かというと、僕らが白痴なんですよ、
うん、
情報も持ってないし考えられない、推測できない、うん、知らないから見える部分だけで批判を言うしかない、それが、うん、悪しきサブカルのネガティブな面ですね、
うん
うん、
ダンさんあれ好きでしょ、はい、漫画のサンクチュアリ好きって言ってましたよね。
言ってましたよ。まあ、でもあれも結構だから、まあ、漫画ですからね、
あれ、だいぶ前に読んだんですけどね、あれいいっすよ、本当に。
うんうん、面白いですよね、あれはね。
うん、
視野が広がるっちゃ広がりますし、うん、まあまあ、でも漫画なんでね、本当に、ありえねえ世界です
から。ありえないっす。
うん、あんなのね。
まさにあの中で、あの時にアメリカとね、外交で揉めてて。
はいはいはい。
なんか女の政治家が来てね。
そうそうそうそう、そう。
浅見千秋が、そうそうそんなのやっちゃえばいいんだって。
そうそう
そう。そういう仲直りするって、むちゃくちゃ。
そうそうそう。やっぱり、そうなんです。あれ、あいつのヤクザの方は名前忘れちゃったけど。
ヤクザの北条明。
あ、そう、北条ね。北条と、うん、警察署長の女が、できてたりとかね。
いや、彼らもカンボジアの内戦でね、くぐり抜けて。
そうそうそう。実はもうその時から、こう、死にゆく体だったとかね。
そうそう、
まあ、まあまあまあまあ、まあ、サンクチュアリナイトはまた別でやりましょうかね。
また別で。
はい。ということで、そろそろお時間がね、来てるんですけれども、どうですか、最後、RPM さんから、その、今回のメタ、という部分に関して、何かいいですか。
はい、いや、でも、最後映画のガッチャマン出たんです。今ね、有名な風立ちぬあるじゃないですか。
はいはいはい。
あの人もなんかね、宮崎駿監督は自分の作った作品は絶対見ないらしいですね。
あ、そうなんですか。
うん、そういう人だって言ったら。
へー、まあ、どういうポリシーなのかちょっとよくわからないですけど。
普通の映画とかもあんま見ないらしいんですよ。テレビとかも見ないし。
なるほどね。
だから、あれなのかな。そういうなんか、情報を遮断して、なんか自分の作品作りだけに没頭してた人なんだな
って。まあでも引退宣言されましたから、
うん、
これからテレビ付けになるかもわかんないですね。
ああ。
いやまあないでしょうけど、ほとんど。
あり、
うん、倍返しだとか言ってるかもしれないですね。
うん。
いいですよ。まあ、今回僕が言いたかったのは、そのメタ的な見方っていうのはいろんな見方があってですね、まあ、前回そのサブカルっていうところでネガティブなところだけをちょっと強調して言いましたけれども、サブカルっていうのは本来こういうものなんだっていう話と、メタ的な見方っていうのはネガティブな部分だけではなくて、本来メタ的に見なければならない情報もたくさんあると、
うん
うん、それは作品中だけの話ではなくて、作った人間がどういう意図を持ってその作品を作って、僕らに何を思わせたくて見せているのか、そこの部分を僕らが推測することによって、間違った推測だったとしてもそれに振り回されることは少し可能性としては低くなっていくんじゃないかと、僕らができる今できる抵抗ってこれぐらいしかないんじゃないかというようなところのお話でございました。はい、まあ、ちょっとね、長いことお話ししていきましたけれども、まあ、どうだろう、今回2つに分かれるのか分かりませんが、前後編に分かれるか分かりませんけど、
うん、
すごくいいお話ができたんじゃないかと。
もっといろんなことを面白がろうよっていう、
は
い、
そうね、うん、
そうです、
うん、単純に面白がるんじゃなくて、いろいろ考えて面白がれるっていう、
うん、そうそうそう、
ということで、ね、ちょっと仕事の電話も今入ってきたんで、
はい、
終わりにしたいと思います、
はい、
じゃあ最後まで聞いていただいてありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました、
おやすみなさい。